とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
いやー、興味本位ですけど、やっぱちょっと表紙が赤と黒って怖いですよね。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
30分読書のコーナー。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高い。そこでまず気になる本を30分だけ読んでみての感想や予想を語り、そしてさらに完全に完読した後感想を語ってまいりますということでですね、前回30分読書編で紹介した尾崎世界観さんの面影、まあこの収録時点ではね、もう芥川賞も発表になりましたが、候補になっていた尾崎世界観さんの面影について完読編ということで、これから紹介してまいります。
はい、
ということで、ざっくりこう書いてあるね、あらすじというか説明を読むと、小学校でも友達を作れず居場所のない少女は、母親の勤めるマッサージ店の片隅で息を潜めている。お客さんの壊れたところを直しているお母さんは日に日に苦しそうになっていくと。でカーテンの向こうの母親が見えない。少女は願う、もうこれ以上お母さんの変がどこにも行かないようにということで、まあミュージシャンとしてね、クリーパイプというバンドのボーカルとして作詞作曲などもやっている尾崎世界観さんの2作目の小説、小説としては2作目なのかな、エッセイとかもね他に出されてらっしゃいますけど、まあ、セブンルールとかね、テレビで見ている尾崎世界観さんの姿を想像すると、なかなかこの内容っていうのは意外性もありつつ、その深みみたいなことを感じた作品でもありました。で、まあこれ主人公がその居場所のない少女ということで、なんか少女視点で語られる大人の世界みたいなものっていうものの描写自体はすごく新鮮で、まあ父親がいないっていうシングルマザーなんですね。で、お母さんもちょっと発達障害気味なところもありそうな、まあ足りないというふうにねされてしまう母親の、まあマッサージ店なんだけれども、実態としてはその性的な差別とかもしているようなマッサージ店になってしまっているっていう、そういう残酷な現実と、それでもですね、子供の視点で言うとすごく、まあいろいろな勘違いっていうのは作品の中で描写はされるんだけれども、でもその本人としてはすごく楽しく生きている、なんか本当にこう内面としては実は辛いんじゃないかっていう感じもなく、すごく楽しそうに好奇心旺盛に世界と接しているっていう感じが見られるような作品でもありました。でさっき少女視点って言いましたが、終始ね、ひらがなが多用される形になるので、すごい読みにくい形ではあるんですけれども、描写自体はね、すごく尾崎世界観さんこんなにこう丁寧にこう文章を書けるんだっていうのは、もちろんその歌詞の世界とかも触れてはいましたけど、ちょっと意外と初めて世界観さんの作品を見て、かなり印象が変わったっていうところはあったりします。でさっきね、そのまあマッサージ屋さんなんだけど、性的なサービスを、まあ、なんかお願いされたら、せざるを得ないっていうお店なんですね。なんか上にいるおばあちゃんみたいな人がそういう指示を出していてっていうところで、その働くお母さんっていうのの仕事場にその娘である少女は行くんだけど、そこはカーテン越しなんですね。でカーテンを経て見える母親の影っていうことで、まあ面影っていうタイトルがついている。その影の変化とか、影お母さんと同じく影になってくるお客さんとの関係性、そこで生まれるコミュニケーションとかを少女の勘違いもこう交えながら描いていく作品、そこら辺の作り方、物語としての作り方、カーテンのモチーフみたいなものとか、影絵のような描写のこう想像の中でこう形を変えていく、影絵自体がその少女の想像の中でどんどん形を変えていくの描写とかの面白さ、そこはなんか文字で見たからこそみたいなところはある。同じものを見たとしても映像ではそれとしか見えないものが、少女の視点で文字で見られると、あ、なるほど、こういうふうにも見えるのかみたいなところの面白さみたいなのもあったりします。あとはその、言葉を知らない、まあ小学校低学年なのかなぐらいの女の子なので、そこまで語彙力がないという設定のもと、そのお客さんとの会話の中でお客さんからやっぱりないとか言っていいとかっていう言葉が使われるんですけど、それは実はもう性的なサービスのことについて言っている話で、そこら辺の勘違いみたいなところはなんかまあ可愛らしく微笑ましくもその語りを見てると思えるんだけど、なんかそこがまあ残酷さもありつつ、なんか尾崎さんっていう人が書いていることによる、その何て言うんだろうな、あざとさっていうか、 なんかそういうところを狙って書いてるなってところが、まあ見え隠れもしてしまうっていうところはちょっとマイナスポイントだったりして、あとは前にこうコンビニ人間というね作品、村田沙耶香さんの作品も紹介しましたけど、そこで描かれたこうある種フラットなんだけど、まあ無垢で冷徹な視点みたいなところから眼差した社会描写みたいなところを意図的に狙ってしまってる。村田さんは筋金入りでもともとそういう人だったからそういう話は書いてるっていうところにすごく納得があるんだけど、尾崎さんはそういう設定をこう用いて書いてる感じがしちゃって、そこもやっぱりなんかちょっとあざとさみたいなものを感じてしまうところがあったりしました。で、書いてる最中は多分その少女の視点っていうところを通して描いてるというところで、多分楽しみながら書いてるっていうところもあったと思うんですけど、そういう ところ意味で描くにあたってのそのモチーフとか、この物語におけるテーマの切実さみたいなものをちょっと尾崎さん本人からはなかなか感じ、まあ、もちろんそれはお話を聞いてったらいろいろあるのかもしれないんだけど、そこら辺のなんかあの切実さ、これを書かなければいけないんだっていう感じっていうのはちょっと感じられなかったなっていうのはあったりします。ただまあ全体通してその複雑な母と娘の関係とか、まあ他に先生とかね、同級生とかいろんな人間が絡んでくるんですけど、そういう人たちの描写を通じて、なんかまあこの世界の片隅にいる人たちみたいなところに光を当てるっていう意味ですごく必要な作品、そこに光を当てることは絶対に僕は評価したいなと思っているような作品だったりしますし、最初も言った通り、その以前から見ていたそのクリーパイプの曲、クリーパイプでの演奏の様子とか、そのセブンルールっていう番組でのコメントの様子とかから受けるような尾崎世界観さんみたいなところからかなり印象が変わるような作品でもありましたので、これから、まあ、今回ね芥川賞は残念ながら候補には上がったけど仙台になってしまいましたけど、なんか次回作以降すごく楽しみで、文章としてもすごく面白い作品だったので、これからも楽しみにしたいなと思っております。あれかな、あれですよね、伊集院光さんが確かラジオでこの作品を確か評価したみたいなのを、
まあ、評価とか読んでみたいっていう話をしてた、
ね、あ、読んでないんだ、そうなんだ、そっか、あれ、ね、読んだみたいな話じゃなかったかな、まあいいや、そうそう、
ネットゲストなんか出てましたね、で、ね、撮る前に撮ったから読んだって言われるの嫌だなみたいな話をしてましたね。
うんうん、なんか今日の記事とかでなんか読んだみたいな話で、
今日は出ましたね、今日は読んでたのかもしれないね、ゲストの日か昨日だったかな、
そうそうそうそう、まあそんな意見もありつつな作品でありますが、僕はまあ事前に一通りは読んでいる限りにおいてはこれは多分取らないなとは思ってたんですけど、はい、まあそういう作品でした。はい、ということでポンさん、なんか質問とかあります？
いやー、北方健三先生、厳しいご指摘ですな。
あ、もう好評出てました？北方健三先生は直木賞の確か審査員のはずですけど。
知りません、そんなことどうでもいいんですけど、まあ審査員だったらこういうねっていう感じが、はい、聞けましたんで、ありがとうございます。
まあ素人目で見てもそれだけ出ちゃうっていうのは、まあもちろん違う読み方も当然あると思うんであれですけど、
なんだろう、それってまああんまりちょっと今これ聞きたくないけど、賞、を取るか取らないか的視点が結構強かったってこと？
いや別に今聞いててそう思いました。別におまけですよ、あくまで。
ああ、いやいや、なんか僕はさ、この、尾崎さん、尾崎さんのこと全く知らないから、
ああ、セブンルールも見てない人なんだ。
そんなの8割方見てねえけど、
あと2割は偶然見てるだけだった。テレビ番組としておすすめしてきたのに見てないんだ。
一切見ないようにもう国税で決めましたから、ポン国において、
ミソジニスト、ミソジニストおじさんはね、本当やだ。
まあまあ、だから知らないからさ、その人のことを頭にこうもたげながら読む、これって本以外でもさ、なんかプライベート知ってると やりづらいとかってあると思うんですけど、それは何、そういう知ってでも知らなくてももたげちゃう感じがあるっていう。
いや、言ってそんな知らないですよ、尾崎さん。別にクリーパイプもそんな熱心に聞いてる人間でもないし、セブンルールは見てるっていうだけだから、そんなにまあ、こういう人なんだなって印象がさらに膨らんだみたいなところではあるかな。
まあじゃあやっぱり作者のことが気になるっていう感じになって
た、それはだ ってね、どんな作品でもそうじゃないですか。その事前にその作者の名前とかしてたら、そのイメージみたいなものは頭をよぎるんじゃないですか。それは匿名とかじゃないとさすがに無理なんじゃない。
いやいや、そう、うん、思い浮かぶ、まあ、だから面白い作品だとさ、その作品の方に入り込むから、
うんうん、
まあ、無論全く思い浮かばないとは言わないですけど、うん、映画だってほら見終わった後にやっと出てさ、
うんうん、
監督ってこういうこと言いたかったのかなっていうふうに冷静になれる映画と、
うんうん、
もう終始冷静だとさ、監督こうしたかったけどこういう都合でできなかったのかなみたいな、そういう、それってこう入り込み方の違いがきっとあると思う気がするんですけど、その辺で言うとやっぱりこうなんか没入しにくい何かがあったってことなのかな。
いや、没入しやすいし、一回作品の中に入ったらね、もちろんその何て言うんだろう、頭の片隅に尾崎世界観の作品だっていうのはありますけど、当然没入はできましたよ、ストーリーとして。
うん、でもいまいちだったってことでしょ。
いまいちって今聞こえました？前半の方で評価するポイントを上げた上で、僕は
そうでもなかったみたいなことを言ったから、いや別にうん、まあその一枚岩的な評価ではないとは思うんですけど、
うんうん、
どうしても彼の姿が思い浮かんだような、だってあざといって言ってるってことは作者が書いてるっていう感じが、
これあざとさっていう意味では尾崎世界観自身っていうよりは、中年男性がこれを書いたっていうことの意味を感じてしまったってことですね。
中年男性が書いてるだろうなって感じがしたってこと
なのかな。書いてるだろうなっていうか、まあ、書いてる前提として見てますから、そうか、こういう視点を生かさないとこの物語っていうのは紡げなかったんだなっていうところにおける、なんか、なんていう、まあ、本人にとってはチャレンジだと思うし、編集者としてもそこをチャレンジさせてたかったっていうところで、文章自体としては成功してるんだけど、どうしてもそれが気になってしまうっていう感じですね。
なるほどな、
うん、
うん、そうだ、なかなかあれだね、
うん、うん、
難しいね。もう知らないから今だったら読み時なのかもしれないね、俺もしかしたらね。
そうっすね、イメージが全くない状態でこれを読んだらまた違うのかもしれない。その、まあ、今言っちゃいましたけど、尾崎世界観っていう名前からしてね、どういう人なんだろうなって分かんないかもしれないから、
うん、うん、なんかまあね、それが影響ない気もするし、あること前提っていう考え方もあるだろうし、なるほどなと。わかりました、うん、ちょっと、まあでも気になりましたよ、影絵の下りとかは。ちょっとね、
面白いです、描写としてすごく面白い人だなとは思ったので、これからの作品に期待したいなって感じですかね
はい、評論家オレンジさんありがとうございました。
評論家はそんなこと言うのかな、まあいいや。30分読書編ではその続きというか、芥川賞候補作最後です。のりしろゆうすけさんの旅する練習を、うん、まあ、実際はもう読んじゃったんですけど、まあ30分では前半で何ページぐらいだろうな、うん、10ページぐらい読んだのかな、雑誌の方でね、群像の12月号で読みましたけど、まあ作家である主人公と、あと姪っ子かな、姪っ子で高校でサッカーをやっているアビちゃんというこの2人で、アビちゃんが前に合宿に行った時に、その合宿先である鹿島の合宿所かなで、本を借りたんだけど、そのまま持って帰ってきちゃったと。でそれを返しに行くために、鹿島まで歩いていく。しかもこのタイミングっていうのは新型コロナが感染が始まったばっかり、3月ぐらいの話ということで、電車とかに乗っていくわけにもいかず、ひたすら歩いていく。で、その並行して、アビちゃんはずっとなんか、ところどころでリフティングとかしたりとか、あとは作家である主人公は、そのところでの、情景、そこの場所における情景みたいなものを、こう、文章として書き残すみたいな、日記みたいな感じですね。それを残していくってことが並行して描かれる。で、今のところその鳥の博物館っていうね、僕も行ったことあるんですよ。アビコにあるんですよね、鳥の博物館っていう、干潟のすぐ近くに鳥の、たまたま僕なんかそっちに用事があった時に行ったのかな、なんですけど、そこら辺の情景とかもちょっと思い出させられながら、ちょっと懐かしい感じの作品でした。まあ次回までね、次回の監督編というところでまた紹介して、それプラスアルファなんか読めたらまた読んで紹介したいなと思っております。
はい、
ではポンさん3分読書お願いします。
オレンジさんはどうかわかんないんですけど、やっぱ役者になりたいっていう思いって誰にもあるんじゃないかなと私思うわけなんです。
比喩としての役者、
比喩っていうかもう、まあ、演じたいっていうことにしようかな。そういう意味では、
よっ、三両役者。
三両役者って何？それ安いって意味、どういう、分かんない、高いのかな。
キングヌーのタイトルです。
で、
今回三文役者ですね、
三文芝居、競艇と暴力団、八百長レーサーの告白っていう本をちょっとおすすめいただいたので、これを読まずにちょっと思ってること喋ろうと思うんですけど、
読まずに、そしておすすめされた、
これ冒頭だけちょっと読んだんです、まあ、序文だけ、うん、初めにですか、でこれはね、まあオレンジさん的に言えば編集者が素晴らしいとかいうのもあるのかもしれないけど、で本当に初めのところで非常にこの本の魅力がきっちり語られていて、いや素晴らしいなと思うんですけど、まあ基本的にはですよ、競艇で八百長をした人の告白っていう話なんだけど、なんで俺が八百長をしたのかっていういろんな理由の中でこういうこと書いてるわけ。八百長っていうのは下手なやつではできないと、つまり強いやつしかできないと、それは相撲でも同じだと。でその強い俺がいかにもドラマチックな、つまりいわゆる簡単にやる八百長ではなくて非常に難しい八百長をするのはなかなか困難なことなんだって。つまり最初圧倒的に勝っててゆっくりするみたいな、そんなしょぼい負け方とかはしたくないと、いやここで本当絶妙だったねって一般の人は思っちゃうようなやつをやりたいみたいなことが書いてあって、こういう願望っていうのはだからもうお金じゃなくてむしろ俺はこれだったって、まあいろいろあるんだけど、まあそういうことも書いてあって、なるほどと。つまり人生っていう本番で演じるってやっぱ一番面白いじゃん、そしてそこで自分の思い描いたものをやるっていうさ、これ一番面白いじゃんっていうふうにちょっと読んでて思って、これにハマっちゃった人はこれだからこの八百長の人だけじゃないと思うの、何らかしらの演じることにハマった人はこっから出てこないだろうなと思ってさ、でこれで一体何の職業を思い浮かぶか、まあそれはもう人それぞれだと、それぞれだと思うんですけど、本気で演じるっていうことの面白さって何なんだろうかなっていうふうにちょっと思いつつこれから読もうと思ってます。はい、以上です。
ありがとうございます。あとポンさんなんかコーナーが別にあるそうで、
30秒コーナーということで、
はい、
一応ね独学大全を読んでまして、
およ
まあこれ
いいですね、
将来も読み続けようというか、まあいっぱいページ数がねめちゃくちゃ長いんで、で今回はですね、まだ全然進んでないですよ、まだ50ページ序文があるうちの今50ページ目なんですけど、
序文が終わる、じゃあようやく序文が終わる、
序文が終わって第1部の1ページ目です。なぜ学ぶのかに立ち返るのところで、冒頭に50歳の夏目漱石の文章、
はいはい、
これね芥川龍之介、今話題の龍之介と久米正雄って人に激昏の手紙を書いてるんですけどね、でそこの中で牛になることはどうしても必要ですって書いてあるのね。
ほう、
そうそうか、牛にならなきゃいけないんだ、ただ牛のようにずうずうしく進んでいくのが大事ですと書いてある、これどういうことなんだろうって思わない？何だと思います？
牛ってこと？
牛ってこと、
堂々と、もうそのままでさ、自分が作家としてやっていくにはだって締め切りとかも守るも守らないとかは堂々としなきゃみたいなことですか？
牛、まあ牛じゃなくてもいいのかもしれないけど、だから馬じゃなくて牛なんだってことを書いてあるんだけど、だから一歩一歩ゆっくりとにかく長くずっと歩き続けろっていうことみたいな、まあこの本でもねそういうふうなこと書いてある、独学を始めることは難しくない、しかし続けることはたやすくないと、我々の誰もが継続の重要性を理解している、しかしまた計画倒れも経験している、続けることの難しさを痛感しているというような話で、そうか 俺はこの本読んでとりあえず牛になろうって思ったっていうところで今日はおしまい。
やばいじゃないですか、もうそれ読み進まないやつじゃないですか、牛になったらもう。
いいんだよ、継続できればいいんだから。
継続するんだ、生涯かけてじゃあ独学を学んでいくということで、
はい、まあまあね、はい、ゆっくり読みたいと思います。さあ、はい、それでは最後に読書ニュースを参りましょう。はい、ね、世の中でまあ、公開されてます読書にまつわるニュースや記事などからピックアップですけども、うん、こんなのありました。コロナ禍で参加者を3倍まで増やした本当のオンライン読書会ペア読に潜入と、
うんうん、ペア本当ね、
はい、
本当のって言うと本当のみたいに聞こえちゃうから。
あ、そうですね、あの HONTO の本当という、
まあ、マルゼンとかの、ね、サービスです、はい、
そうそう、本の販売サービスですけど、そこでなんかねオンライン読書会っていうのをやってるらしいんですけど、これご存知ですか？
オンライン読書会も一応なんか通知というか、あの連絡とか、あの PTX でね来たりとか、あとペア読自体もあの結構前からなんか手法として早川ゴミさんあたりかななんかが紹介してたので知ってましたよ、はい、
うん、この辺難しいよね。ああそういうことねって思うとそれで僕も分かった気になって、まあ、別にそれがいいか悪いかって話ではないですけど、まあ、こういう話なんです、うん、なんかねこれ30分読書っていう言葉が出てくるから、まあ、一応気になってピックアップしたんですけど、
うんうん、
まあテーマになる本を、一応告知されて、それはも、読んでて買ってねっていう告知だけなのよ、
うんうんうん、
で本を持って、まあ、スタートするのを待ちまして、で本番オンライン、まあ、これオンラインじゃないパターンもあるんだけど今オンラインで、そしたら、うん、一緒に集まった瞬間から30分読むわけで、目次読んで気になるところと か、うん、なんか全体の中で面白かったところとかフレーズを拾って、でその場で喋るっていう風な企画なんですよ。
すげえ嫌なんですよね。まあいいや、はい、
あそうなんだ。で、うん、まあ、あのその場に著者さんもいる時もあって、まあ、そういう風な話をするみたいなことらしいんですけど、うん、まあなんかあのハードルの高さ低さで言うと、なんか僕は、うん、あのまあ、これ読書法ってさ山のようにいろいろあるからさ、やっぱそのきっちりと、まあ、300ページある本を丁寧に1枚ずつ読めっていう人もいれば、いや速読使えばいいって人もいれば、あそもそも読む必要ないですよ、うん、あの1割ぐらい読めばいいですよみたいな人とかもいて、まあ、なんかこうそこら辺こう宗教みたいな感じでどれを選ぶって言われても困るんですけど、まあなんかこういうふうにあのまず我々もね30分読書と言っているので、ハードルを低めるっていう意味ではみんなと語り合う、そして30分まあその場で読めばいいっていうハードルの低さは本を始めるには一つまあ考え方なのかななんて思ったりして、なかなかまあこういう企画こういう読書会もあるんだなというふうに思ってはいるんですけれど、
うん、
ちょっと聞きましょうか。あのあんまり好きじゃないっていうのはどういう
話ですか？なんかそのなんていうんですかね、究極あらゆる本は全て読まれる前提で作られているものであるから、部分部分を読んでそれの自分以外のパートの話を聞いてそれを読んだ気になるみたいな読み方を推奨するっていうことは、その本書店とか本を作るサービス側として売りたい、そのいくつ多くの人数に売りたいっていう意味合いでは理解できるんだけれども、作り手の視点で考えたらすげえ嫌じゃねえかなと思うんですけど。
読んだ気になったっていうのはそれはどこからそういう話になってる？
だって自分自身が読んだわけじゃないですよ。そのテキストを全部読んだわけじゃなくて、ここはあなた、うん、ここはあなたっていうふうに担当割り振られてそれぞれで読んで、
担当割り振ってるわけじゃ なさそうだけど、ね、まあ、そういうやつもあるけどね、あの一つの本を開けるっていう読書会もあるけど、まあ、これはちなみにそうじゃないみたいな。
これ全部読むんですか？
いやいや全部は読まない、だから好きなところを読むっていうことでも30分
でしょう。っていうことは、うん、だってその読んでないところを他の人の話聞いて何か分かった気になるってことでしょう、これ。
その分かった気になるって言ってるのは どういうことなの？
だって自分でその、うん、テキストを読んで、うん、そう、なんていうの、テキスト実際に読んで自分の視点から考えたこととかじゃないと、うんうん、なんか あんま意味なくないですか？その他の人からその話聞いただけでって、
あのなんかちょっと俺わかんないんだけど、別にこれをその30分だけ読んで全て理解しましょうっていう風な、うん、あの触れ込みではないので、
なんかその一部分を読んでそれぞれが感想を述べるとかで、うんうん、じゃあみんな全部読みましょうみたいな感じに行くんだったらいいんですけど、これってこのペア読っていう回でも終わっちゃう感じになるわけじゃないですか。 はい、終わりみたいな。
だからこの回では読むけど、あ、その30分しか読まないけど、うん、その後読むのは各自の自由なんじゃないの、
うん、読むのかな。で、読むものにつながるような導入だったらいいんですけど、これで終わりみたいな回だとするとなんか どう、うんっていう、
うん、いや、まあ、僕が気になってるのは多分別にそういう風に何にも推奨してないから、うん、なんでオレンジさんがそんな風に思っちゃったのかなっていうのがちょっと気になってるんですけど、多分まあこ
れはエアドクっていう、でもやり方の構造的にそうっすよね。
いやいや、構造っていうかごめん、俺も正確なところは分かんないけど、これ自分で買って、うん、例えばその場で30分みんなで読んで喋るじゃん。でその後はその気持ちとか何かをもとに読み続けたり、いろんな好きな読み方をすればいいんだと思うんですけど、
うんうん、
別にその何もそれで分かった気になりましょうなんてどこにも書いてないし、そんなこと言ってないと思うけど、で仮にそうでも俺はいいけど、まあ別にこれではそういう推奨はしてないと思いますよ。
うん、あ、そうなんですか、うん、なんかペアドグっていうものの構成としてそういう風なイメージしかないんですけどね。
あ、まあそうね、そうじゃないと思うけど、ただこの30分だけ読むっていうところに違和感があったりするのかな、うん、
なんか僕のやってる30分読書については、最初30分読んで導入でどういう風になってるのかなって自分なりに予想し、それをまあ、あの、取っかかりとしてこう共有することによって読んでみたいと思う、プラスその先で全部読んでみようと思ってもらうってことが目標だったりするので、かなり方向性としては違うんですよね。
うーん、なるほどね。まあ、あの、
それはそれぞれが読んでみないとその感覚ってわからないからっていうことで、この他の人が読んでいるその部分の様子をなんか語ってくれてるっていうところの作り方っていうか、それで全体に補完するみたいなイメージがあるから、ペアドコについては。
なんで補完って思っちゃうんだろうね。別にそう、まあそういうふうに解釈する人もいてもいいけど、これって、
うん、ペアドコってね、そういうもんですよ、ポンさん。多分調べてみれば分かるけど。
あ、何？もともとじゃあ、
うん、
あの、全部読まない前提で、うん、自分の部分を何シェアする形で、
短時間でそれぞれなんかパートを分けてそれぞれ読んで、うん、その合間をこうガッチャンコするっていう速読法みたいなもんですよ。
あ、そうなんですか。へえ。
まあ分かんない、本当が推奨してるペアドコはどうなったか分かんないけど
そんな、いや、ごめん、さっきまさか宗教みたいにって言ったけど、本当宗派みたいなのいろいろあるのね。俺はちょっと分かんないけど、まあこれ別に何の悪意もないので、あの、うん、悪意というか意図はないので、ペア読の原点が
どうか。あ、でも俺も嫌だなって言ったけど、個人的な意見です、あくまで。
うんうん、まあ、うん、あの、まあね、いろんなこう読書のスタイルがあると思うので、
いや、うんうん、まあ積んどこだってあるしね。
そうそうね、あと一文だけ読むだけでも全然僕はいいなと思うんですけど、まあ、こういう風な形で、うん、まあ、本との会員数が、参加者数がね、ペア読の参加者数がすごい増えてるっていうのはなんかこう、うん、面白いことだなと思うし、まあ、たまたま同じ30分で読書でっていうことだから、
うんうん、まあ、そういう風に消費したい人が多いってのは事実なんでしょうね、多分ね
いや、うん、ごめん、これは多分そうじゃないと思うんで、あんまりその、あの、偏見で言わない方がいいと思うよ。ペア読っていうそういう定義してる人はいるかもしれないけど、これは別にその、うん、それだけ読んで済ませようっていう話じゃ一応ないと思いますけどね、記事を読む限りは。
うん、
ごめんなさい。あ、そうか、まあでもそういうこともあるので、ちょっとじゃあ俺ペア読もうちょっと調べておくわ。まあ、
うん、
まあ、いろんな人がいますからね、本当に。あの、目次だけ読んで重要なところを2つ3つ選んで、それだけ読んでしっかり対応して読みましょうみたいな、そういう読み方もね、あの、ビジネス書だったりするとあったりするんで、まあ何が正解かは難しいとこですけど、まあ我々は、
一部だけを読んで語るってのは本当難しいですよね。何事もそう、一部だけ見て語るのも難し
い。まあ俺の愛読書は本を読まないで本の感想を読むっていう本ですから、まあ、それを、うん、あ、笑ってくんないね。はい、じゃあ終わりましょう。はい、ということで、そうなのかな、
はい、ありがとうございます。ということで30分読書ですね、はい、で今回は監読編として、尾崎世界観さんの面影、そして30分読書編としてのりしろゆうすけさんの旅する練習を紹介しました。あと3分読書でね、ポンさんは協定の八百長レイさんの話をしていただきました。お相手はオレンジと、
なんかもう面白いね。正義にも悪にも正義はあるって感じですかね。どうですかね。どうでしょうか。ポンでした。
タネラジ、また。